だからなおさら、ちょっと話があちこち行きましたけど、元に戻って、じゃあ本当にそんな状況の中で、金本監督の考えを本当に押し通して、ブレーキ役を置かない状態にもしなったんであれば、本当に危機的だなって。
そこのなんていうかな、話に関して言うと、
うん、
金本に対しての掛布さんがブレーキ役やったかどうかってことだよね、まず。僕はだから、その、解任のことに対して、ブレーキ役どうのこうのっていう、身にうるさいことを言ってるからっていうんじゃなくって、
うん、
させたいことに対して違うスタンスでやり続けるからじゃないのかなと思うんですよね。だから、接し方として、そのアフターケアをしてくれるのはいいけども、
うん、
させるべきことは、要はトップがこうしたいっていう願いある以上、
はいはい、
ある程度そっちには本当は掛布が合わすべきだったんではないかいなという話もあるわけですよ。その接し方を変えるっていうのはですよ。ただ、自主性に任せる、自主性任せるっていうんじゃなくて、ある程度反強制的に、要するに、足らへん人から10のとこ12のことを運動しなさい。
うん、
っていうところを、だから自主性、自主的にしなさいよっていう掛布さんのやり方っていうのは、トップが差し上がってることと違うことじゃないですか、そこってね。
うん、そこは、要するに、チームを強くしましょうっていう方向は一緒であっても、
そうそう。
プロセスが違うわけですよね。
そう、方法論です。取ろうとした方法論が違うわけですよね。うん、
その方法論を、日本監督が、もうちょっと想像話がだいぶ入ってるから申し訳ないですけども、二軍監督が一軍監督の意向を組んで合わせるっていうのは、掛布がその方向を向いてない以上、それは間違いだと思うんですよ。逆に、トップである監督が、別に歩み入れとは言ってないですよ。そこでこう、話をして、妥協点を見つけるというか、要するに金本の監督に近い妥協点を探すアクションを起こさない限りは、立場は一軍監督の方が上なんで、ましてや、こう、外すっていう行動も出れるわけですから。
まあ、そうですね。
うん。だから、掛布が金本に忖度して、向こうの風を向いて、同じようなやり方をするっていうことは、やっちゃいかん。だからこそ、ブレーキっていうのは別にこう、なんていうかな。まあ、障害物っていう言い方の方が分かりやすいかもわかんないけども。まあ、それをどけるのはやっぱりまずいよなっていう。やりやすいのは当然こうない方がやりやすいんであって、これは多分間違いないんでしょうけど。まさに忖度なんですよね。で、まあその想像話がいっぱい入ってるからですけども、一般論として、じゃあ組織的に、金本がどうこうじゃなくて、じゃあこの本当に阪神の向いてる方向が、金本に全権委任で、ガッとこう、この5年、バッと進むと。
はい。
で、5年後、もう、箸に棒にも引っかかるボロボロのチームに仮になったとしたら、どん底になる覚悟で、マイナス100敗からスタートしましょうねって状態にも、なる可能性を秘めてますよっていう、それぐらいのリスクを覚悟で、チームを方針を決めないといけないし、っていう危険性がやっぱり含んでるなって思うのが僕の今の状況での結論なんですよね。
うん。
掛布が合わす必要はないんですよ。だからその、わかんないよ。やり方が違うけども、同じ強くしようっていう方向が一緒であれば、普通に考えても、上からやれって言われて、いろんなタイプの選手がいるじゃないですか。
うん。
ほっといて自分で環境を与えたらやる選手もおれば、そういう環境に置いておくと何もいらないからガツガツ言わないといけない選手もいます。
そうなんですよね。
うん。だからそこがやっぱこうミックスでベストなはずなんですけど、
うん。
それをこう実践というのを取って、 完全に今の子は何もいらないから、ガチガチに、ローテーション決めて、ルールも決めて、メニューを決めて、私の言う通りにやらなさいと、黙ってやれって言われると、それに反発する人間も当然出てくる。フィットする人間はいいけどもね。
うん。
そうなってくる方がチームの、選手の方でバラバラになるよっていう。
うん、だから、その、本来は、
うん。
その、それを、まあ、二軍で、まあ、体を鍛えないかんので、そこの振り分けは掛布さんがして、
うん。
いやけど、その、掛布さんが、その、ね、聞こえてる話だけの、あれなので喋ってますけど、
うん。
要はその、どっちかっていうと、若い人やからみんな、その、なんすか、その自主性に任せるんだけど、こう、言うけどもやることは自主性に任せるっていう方向で、全員接してたというふうな判断を下されてるんじゃないかなと思うんですね。だから話的には。
うん。だからまあ、うん、金本から見たら掛布のやり方は間違いって多分見えてると思うんですよね。で、掛布から見たら金本監督のやり方は間違いって見えてるはずなんですよ。
うん。だから、お互いがだからそうなってたらどうしようもないしっていう話で、だから本来は、
うん、
その、忖度じゃないけども、その、方針に合わない選手に対してそれをすることは僕間違ってるとも思わないんですよ。掛布方式を。
うんうんうん、
ただ、全部が全部掛布方式でやってるって話だと、全く上の話が通ってないって話になるじゃないですか。それは違わないですかっていう話なんですよね。
うん。だからそこは話をして方向を決めればいいじゃないですか。掛布を外すと、掛布のやり方ができないっていうことになるからね。そのやり方の要素を外すってゼロにしちゃうということなんで。
まあそうですね。
うん。そこが強行ですよって言ってるんですよ。
うん。だからそれが、要は1年目で外したんだと、強行、ね、ただ2年間っていうことは何がしか、そこはもうわかんないですよ。あったかどうか。ただ、普通であればあったはずだろうというふうに考えるんで、うん、でもやっぱり直らなかったんでしょっていうふうな考え方もあるかなと思うんですよね、そこって。
うん。だからまあ、それは多分、どっちから見るか、別に掛布でも、僕がやっぱり思うのは、やっぱこう、トップは金本なわけじゃないですか。
ですよ。
うん。で、そこがこう、外すっていう行動に出るのは、もう簡単なわけですよ。1年目だっても3年目だったとしても。うん。
だから、要は1年目見て何かしかアクションがあって、トップから話はあったけども、それでも掛布サイドが合わせなかったとなりゃ、それで、それぞれ2年目でチョンでしょって話じゃないですか。だからそこに話し合いがあったかどうかは分からないんですよ、僕たちには。
うん。
1年目で切ったら、その話し合いも何もなかったやろって話になりかねないですけど、少なくとも掛布さんは2年目やったんで。
うん。でね、じゃあ僕が言うのは、2年目だっても3年目待っても、方針に合わない人間を外すっていうこの行為が安易だって言ってるんですよ。っていうとこなんですよね。だったら、100歩譲って最初から金本の息のかかったスタッフを 100% 揃えておくんなら、まあ、まだしもですよ。僕はその流れは好きじゃないですけど。
うん、
こうやって色分けをしてやってて、まあ、外から見て、下から上がってきて選手をすぐ使う、ダメなら落とすっていう流れが、一応一見うまくいってる以上。下で着ていられた、修正された選手が上で結果を出してる。まあ、聞こえてくるに伊藤隼人とか、まあ、それから任された大山田とか、ああいうところのこう、結果を出てるところは、じゃあ、全部スルーかいって。あの機能が、まあ、なくなるとは言わんけども、あの流れが来年以降も続くとは限らなくなるよね、スタッフが変わると。
まあそうですね。
うん。じゃあそういうリスクもありますせと。なんか怖いチームと思っちゃうわけですよ。なんか。正直僕今までこんな見方してなかったんですよ。とにかく監督にやりやすいように、やりやすい状態で気持ちよく指導ができるようなスタッフに囲まれてる方がベストだとずっと思ってたんですけど。 でもちょっと一歩引いて管理という立場から行くと一番やっちゃいかんことやなって思ったから、まあ今回はびっくりしたんですよ。
なんともですね、そこに関しては、
別にこう掛布が好きだ金本が嫌いだっていう次元じゃなくて、まあその一つが、まあ、ブレーキ役にちょっと合うかどうか分かりませんけども、他球団から連れてくるとかね。まあそれはある意味のブレーキじゃないけども、ちょっとこう見方の違う横から物が見れる人を連れてくるとかっていうのも一つのアイディアというか組織ではあるんですよね。まあそれが特に阪神はないチームなんで余計ですよ。一人は東向いてる、一人は西向いてるっていう人がいないと、そのこう考え方の違う選手を巻き込んじゃいかんけども、でもそういう考えのスタッフを置かないといけないと、特に阪神というチームは。巨人がちょっと柔軟になってきてるのは、まあうちの OB だからっていうのもあるけどもね、他球団の OB の田代を連れてきたり、なんだ来たりとかっていう柔軟性を持ってるじゃないですか、とりあえずは。
あ、そうですね。
うん。一軍のコーチにするかどうかは別ですけども、スタッフとしては持っとけますよね。
まあ、こればっかりはね、サインを投げちゃったんで、もうどうしようもないかなっていうとこなんですけどね、何を見てもね。
もちろん、うん、そう。だからまあそういうのがさっきのその金本のあんま好きじゃないけどもインタビューの言葉の節々に出てくるとか、あんまり自分の采配が悪かったっていうのは10回に1回は言うかもわかんないけども、10回に9回は選手の悪口になっちゃうもんね。
まあね、難しい。からお前らそんなもんちゃうやろっていうところが多分乗っかってるんやろなっていうのは思うんですけどね。
ちょっとそれが僕は金本のイメージとちょっと違うんですよね、そういうのが。少し。それは選手に対しては見えないところで言えばいいだけのことで。
うん。
公のところで、あいつが悪かった、こいつが打てんかった、って言っても始まらないっていうかね。なんか、もう一つ例えが悪くて申し訳ないけども、俺は体罰を受けてこんだけ強くなってきたから、お前らも体罰を受けんといかんって言ってるような気がして。
まあ、なんていうんですかね、それって少年野球と同じですよね。
そうそう。
まあ、成功体験があるからっていうところで。
そうなんですよね。なんかそんな気がしてしょうがないですよね。うん、それが、いわゆるその、筋トレっていうか、まあ、体を強くするには越したことはないけども。なんか難しくなるな、これからと。
まあ、その筋トレとかいろんなことしながら成功した監督さんやから、もうその辺はね、色的にはもうどうしようもないかなって、まあ自分がそうやったからっていうとこあるやろうし。
そうなんですよね。まあもちろんその、まあこれも想像ですけども、鳥谷が遠くへ飛ばす練習をして、去年失敗して、元に戻してうまくいってるのは、そういうトレーニングをして失敗したっていう経験も含めてなんで、今年は余計に成功したと思えるところもあって。
うん、
でもこれが続いてるなって思うところが、まあ、高山がちょっと調子が悪いと。原口も調子が悪いと。もちろんこう、育成の方が 100% 理由があるとは思いませんけども。なんかそうやってこう2年連続で調子の良い悪いっていうのがはっきりする選手が出てくると、今年若手で調子の良かった選手が来年バタッと止まり出すとね、やっぱりどっかに原因があるんじゃないのって思わざるを得ないし、だったらそれを早めに軌道修正してやるべきだろうし、まあだいぶね、私の見方、ちょっと色眼鏡見てるんで難しいですけど。 まあ、それが、
そうね、そう。
気になりますよね。
まあ、高山何したでも、まあまあ、攻め方変えられてとかって、要は2年目のジンクスにもろに引っかかっちゃったっていうのもあったんでね、1年まあまあ潰れても、来年もう一回戻ってくれればいいかな、みたいな。
うん、
まあ、まあ、見方が甘いのかもしれないですけどね、僕は。
うん。ただまあ、その、遠くへ飛ばすっていうことよりも、僕から見て高山って、遠くへ飛ばすよりも、まず、今まで打ちてた悪球が打てなくなったというか、臭いところをカットできたのができなくなって空振っちゃうっていう。で、それは神経さんの言うように多分攻め方が変わって、配球変わってる部分があって、ついていけてないと思うんですよね。で、それに自分がモデルを変えてしまってる前が余計対応できなかったっていう。
そうです。
だから、
変えたけども、それが、要するに、良い方向ではなかったっていう。
うん。で、来年ですよ。今のやり方で、鳴らしていくのか、元に戻すのかっていう。その辺は多分、来年のスイングなんか見てると、多分、素人でも見えてくると思いますけどね。まあ、その辺が、まあ、多分問題だし、またちょっと話戻って申し訳ないけども、今も広島が優勝決まってる時点で、なぜ僕はロジャースを戻したのかと。
まあ CS を戦うための戦力になり得るかどうかってことじゃないですか。
もうちょっと後でもいいですよ、別にね。まあそれより大山とかその辺をこう、今まで4番とかで我慢してた部分だから、そこをはめてみてもよかったんじゃないのと。
多分その、何でしょうね、逆にも、しっかり2位を確保して、それからじゃないですかね。これをするのは。
いやでも普通にやってほぼほぼ僕が言うのもあれですけどじゃないの、フードメモ休みながらずっと使うことないでしょ。
多分2位確保するまでほぼほぼあれじゃないですか、出っ放しになると思いますよ僕。逆に
そうやらないといけないのかね。
多分優勝じゃないけど2番が確定したら多分、福留め外しになるんちゃうかなと思
う、ね。いや、もちろん、もちろん、今そうなったらね。
うん、だからそこまでは多分、出ずっぱりじゃいますか。
なのかね。
うん、だと思いますけどね。
え、ならなんで大山をずっと4番で使い続けてたんですか。調子の悪い1割台の4番バッターですよ。本気で確保するんだら、ま、あの、広島戦終わってからコロッと変えてますけどもね、調子悪いから、福留4番にしたりしてましたけども。
はい。
なんかブレてるように見えないですか？あ、そこは変えるんやと。
まあ、あそこまでの緊張感がないからっていうところじゃないですか。わからないですよ。あくまでも推論で僕喋ってますけど。
うん。で、大山の選手じゃなくて、やっぱ監督のオーダーの組み方ですよ。なんか同じ方向を向けてないよなって感じちゃうよね。まあ先週も先月も言われてましたけど、中谷をずっと外して大山をずっと入れてるのはなんでなんですか？
どうなんでしょうね。だから、まあまあ。結局、福留と伊藤さんを並べると。
え、一塁で使えるじゃないですか、ずっと。
ああ。守備がちょっとっていう話じゃないですか、単純にそうなってくると。そこまでじゃないって、もう最悪使うけどっていうところじゃないですか。
いや、みたいのは守備じゃなくて。
まあそうですよ、ね、そうですよ、分かってますよ。
うん。無理やり理由を探さないと見えてこないじゃないですか。ってことはないですか？
まあ、外したからって影響がない、影響がないっていうのは、その、選手としてのその形が崩れるとかっていうところの影響がないと思って外されてるのかなっていう気もするけど、まあまあ、探さなあかんというのは探さなあかんでしょうね、きっと。
うん。いや、勝ちに行きたいとかって2位を確保したいっていう話になると、余計にわからないっていうね。もちろん、起用したから中谷が打てるとも保証ももちろんないけども。
いや、それで言うとあるじゃないですか。今、俊介が調子いいってのが大きいんじゃないですか。その勝ちたいっていうだけで言うてしまうと。
いや、だから一塁って言ってるじゃないですか。
ああ、だから、一塁、どうなんでしょうね。
うん。そうなんですよ。なんか、なんかやっぱ風に落ちないですよね。去年スッと入ってきたものが今年は特にやっぱり腑に落ちないケースが多いなっていう、まあ、それは何でなのかというのは私も分かりませんけど、でこれから、また話を変わりますけども、ドラフトが1ヶ月後にあって、
そうですね、
球団的には野手を1位指名に行くんであろうから、多分このままでいくとね、
そうですね、
まあ個人的には安田がいいか清宮がいいか誰がいいかっていうのはちょっと置いときますけど、はい、この流れでいくと、まあ、清宮一本でいって外れた場合にじゃあどっち行くのみたいな、
まあ問題はですね、清宮とか面談で清宮からやめてって言われたらどうするかですよね。
うん、
それでも強行するのか。
うん、当然ポスティングは多分認めないといけないですよね、大谷君式に
でしょうね。
うん。そういうのも含めてですよ。まあでも阪神は多分うんって言いますよ。
多分言うでしょうね。う
ん、断る勇気は絶対ないと思うけどね。まあこれ前も言いましたけど、新球さん的には安田が一番なんですよ、確かね。
野手で取るんだったら、かなぁ、ぐらいですね。
1位はどっちがいいと思う？野手がいいですか？ピッチャーがいいですか？すんごい辛いですよね、多分。
まあぶっちゃけて言うと今年外れドラフトなんですよ。
うん。外れ。
まあぶっ、
正直言って。全体的にっていう意味
で
ね。
そうです、そうです。うん、あの、外れ年です。
そうね。主力の選手が少ないっていう意味だね、多分ね。
そうです。選手としての選手像として評価の高い選手がおそらく、まあ、よく言う12人いてないだろうと。
うん。
だから1指名に値するとこが少ないから、取り合いになるでしょうっていう話なん
だ。うん。だからこそ、上位で手堅いところ行っとかないと取れないよと。
手堅いとこっていうか、多分一本ずれは厳しいやろうなってとこですね。
本当に欲しいならね。
そうです、そうです。
うん。
だからちょっとそこをずらして、1位じゃないけどって言って、日寄ったりするといけるんでしょうけどね。
うん。
うん。まあ、どうなんでしょう。チームのことを考えると、おそらく本当は野手行くよりも、例えば JR 東日本の田島に行くとか。
多分ね。
でも田島もだからってプロ来てすぐ通用するかっていうと、いきなり壁当たりな気はするんです、正直言ってね。
うん。ただまあ、いないっていう選手の中では、育つ確率は高い方やね。
っていう評価です、僕の中では。
安田くんなんかサード被るじゃないですか。大山とか。
まあだから、ね、彼の場合だったらファーストで持っていくのもまあまあどっちでも使えるし、まあまあ、やったことまるっきりないわけじゃないレフトへっていう話もあるんでしょうねっていう感じですね。
うん。
ただ、ね、清宮くんは結局高校の時に守らなかったですからね、ほぼ。
うん。
あれがちょっとね、と思うんですよ、正直言って。ファーストしか守れへん。っていうだけでも結構だから僕の中でマイナス要素なんですよね。
マイナス要素を補うあまりの打力はないですか？
まあ確かに飛ばすパワーはあるんですから、
うん、
と思うんですけど、俺はなんたく興味あるのか、急速でなんか壁に当たる気がするんですよね。
まあ、ここからも想像ですからね、わかんないですけど。
まあ、まあ、特に野手僕に見るの得意じゃないんで、っていうところもあるんですけど、まあ、単純にだから見てる印象値で、って思うことが多い。だったら、まあまあ、安さんの方が、ただ、完成度としてはもうバリバリの、本当にいいところに行けば、ボンボン飛ばすのは、清宮君が飛ばすような気がします。同じ飛ばすというところに入れてしまっても、っていう感じかな。
まあまあ、プロに入ってどれぐらいのタイミングで完成するのか置いといて、今のこう完成度からすると、あくまでも打撃だけでいくと、多分清宮が7割で、安田が例えば4割とか、4割とか5割かな。
なんですかね、そ
んなイメージですよ、僕は。だから7割の方の清宮を取れって意味じゃなくてね、単にこう完成度の比較だと、多分そんな感じじゃないかなと思うけどね。でも一方で阪神のちょっとまたあれですけども今の現状を考えるとやっぱピッチャー欲しいですよ。
欲しいですね。
この2年、まあ、別にこう我慢してじゃないけども意図的に野手を行ったわけですから。だから涌井とか欲しがるっていうのもやっぱ分かるんですよね。
まあね、ピッチャーは何いても困らないっていうところもありますからね。
ちょうど隙間を埋めてくれるんでね。
まあ、ロッテも監督さん変わるから出るかなっていうところなんですかね。
まあ分かりませんけどもね。まあちょっとそうなんですよね。いろいろちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしましたけども、その完封負けの数字から拾ってきて、あれ監督の経験値がどうなんかいなって思い出して、で、今の、じゃあ掛布監督と金本監督の関係、これはもう想像の域は出ませんけども、そんな背景から疑問が湧いたのと、で、これからのそのドラフトの流れ、
はい、
じゃあこの過去野手をトップで行った方めのその穴埋めを特にこう、まあ、高山行った年の穴埋めをじゃあ今年どうしたんかいなと。まあ、ちょっとなかなか望月が怪我したりなんだかんだ、竹安あの辺も調子が良かった時期はね、この番組で言ってましたけど、あったけども上で起用しなかったと。一方では、やっぱりドラフト1位の選手なんかはがっつり経験を積まして上で我慢して使って、それが、羨ましいって意味じゃなくて、その並行して、ピッチャーも調子のいい若い選手を使ってほしかったかったなっていうのは、やっぱ未だにあるもんね。どう考えても。まあ、勝たないといけないっていうその目的があったからっていうのもあるんでしょうけど、それならば、ターも一緒でしょうって。
何が難しいですよね。
難しい。まあ、両方できないっていうのもあるんでしょうけど。どっちか言うとバッター試したよなっていう方が、まあ、多分勝ったんでしょうしね。まあ、それがちょっと頭はまったからっていうのもあったんでしょうけど。なんで実は広島で優勝してから阪神どういう動きをするんかになって注目をしてたんですけど、ちょっと私の想像してた方向とは違う方向へ行ってたんで、よりちょっとこう疑念を増しちゃったなっていうのが、ここのところの週ですよね。早いこと2位を決めて、メッセンジャーに頼らないといけないとか、
メッセンジャーが勝ってなんぼとか言ってやめてほしいですけどね。
まあまあ多分どっちにしても僕はもうあと4イニングは絶対投げると思いますよ。ま
あそれはあるでしょうね。
うん。
よっぽどボコボコにされるかで投げる限りは。
規定のところだけね。
多分補給金かかってくるでしょうから。
はい。まあ、巨人が来たら菅野、田口、マイコラスがいると。横浜が来たら来たで、甲子園でやった時の今永が今日聞いてたら、阪神から見て1勝3敗なんですよね、今永ね。
そうです。
その3勝が全部甲子園なんでしょ、彼の勝ち星。阪神戦がね。これはこれで厄介ですよ。
うん。
で、ハマった時の浜口なんか当てられたもんにはもうめんどくさくてしょうがないっていうね。ことになりますけども。
まあね、最後の最後、最終的な手段ですけど。
うん。
うん。横浜戦に負けて、横浜を2位にして阪神が3位に収まるっていうね。
まあ、ってことは、横浜戦5連敗しないといけないからね。
まあまあ、ね、巨人に語れるぐらいだったらええかみたいなね。
ただまあ、それをすると、横浜が2位に上がるってことは、阪神4位もあり得るってことやからね、多分。そうなると。
まあね。
うん。まあ、チーム的にはそれはね、7億だ、8億だ、かかってるから2位確保っていうのは絶対なんでしょうけど。さあ、どうなりますことやという感じですが。
そうですね。まあね、まあ CS なんかぶっちゃけどっちでもええけどもっていう感じなんで、うん、あれなんですけど。
うん、ただまあ、それはそれで別物として考えると。
まあ、別物ね。
ね。
まあ、経験値としては増えるでしょうからね。
うん。やる限りは勝たないといけないでしょうし。まあ、CS はね、1位とやらない限りは、もう最大3戦ですから、2位3位決戦はね。
ね。
うん。さあ、藤波君はどうなることやと。いうところでございます。はい。なんかあります？あと。だいぶ話が聞いたりこっちたりしちゃいましたけど。
まあ、ねえ。まあまあ、ドラフトの話で言うとね、うん、清宮君1位でっていう話をね、もう言っちゃったんでね、言っちゃったったら悪いですけど。うん、
はい。
ねえ、どうなるんやろうっていう感じね、気はしますけどね。
うん。
まあ、外れたら、まあまあ、偉いことになるドラフトやる方は間違いないですね。感じで言うと。
まあ、一本釣りで行く球団がどれだけ出るかでしょう。
だから安田なんかうまいこと言えば一本釣りで行きちゃうんじゃないかなっていう感じがしますけどね。
うん。難しいですよね。安田を一本で行けるけども、そうすると清宮は取れないってことになる、
ね。絶対無理ですかね。
うん。
広島が困ってんだ。もともと清宮行こうと思ったのが中村ができたことになってどうすんねんって話が出てきましたからね。
まあね。
まあ地元のね、あれですからっていうところで、
はい。
方向転換するのか、やっぱ初志貫徹で珍しく早稲田を行くのか、広島さんが。
うん。
まあ、それはそれでもともとそうやったんやったらそれやってほしいなって気もしてるんですけどね、僕なんかは。こんな時のドラフトがでもね、考えてるとか、選手並べると僕は楽しくて仕方がないんですけど、
ね。
うん、
めっちゃ楽しいよね。うん、
1位、ね、希望言っちゃったんだよね、阪神さんが。
うん。
この選手1位におすすめって言えなくなっちゃったんですけどね。うん、まあまあ、でも、今年は、うん、ちゃんと、評価1位の選手を行こうと思ったらほぼほぼ被るんで、それが清宮だろうな、もうしゃあないかなと思いますけど
ね。うん。まあだからやっぱ、人がいないっていうドラフトである中の、当然こう、隙間を埋めないといけないんでね。
そうです、
そうです。例えば、 こう、あの、必要かどうか別にして高校生のキャッチャーだとかね。大卒キャッチャー、
そういう意味ではあれですよね。なんか中村くんの今年の高校野球での活躍はイラン以外は何もでもなかったんですよね。僕の中じゃ。
とか。
はい。
あとは、やっぱこう、高卒の内野手も、まあ、上田で最後なんでね。
うん。
その辺だとか。外野も横田があんな状況である以上は。ちょっと抑えておきたいよなっていう部分でもあるでしょうし、
まあね、一軍出た選手っていうのがなればね、取れやすいんだと思うんでね、
うん、というところですよ。はい、今日はじゃあそんなところになりますが、
はい、
はい、
だいぶ話が、あの、試合が少なかったというのと、シーズンがもうほぼほぼ決まってるんで、話がどちらかありましたけどもね。
いえいえ。まあ、この方がね、いろいろこう、話してる方は楽しいっていうね。聞いてる方はもう何をこっちゃわからないってことになるかもわかりませんけど。
もうちょっと話まとめてから喋るよって怒られるかもしれませんけどね。いえいえ。
まあ、そんな感じでございました。はい。
はい、
告知を一つ。まあね、なんとも東京ミルクホールさんの、まあ、舞台のお話をここでさせていただきましたが、
はい、
どうやらその舞台の状況 DVD を発売しますと。
あ、そうです。最終日に収録するって言ってはりましたね。
はい、いうことになりまして、まずまあ細かいことが分かり次第、まあ、告知といいますかね、公開がされますけれども、まずまあ予約してもいいよという方がいらっしゃれば、あの申し込みのサイトはございますので、またリンクを貼っておきますのでね、ぜひそちらの方から、辿っていただきたいと思います。まあ、ね、完売で見れなかったっていう方と、時間が合わなかったという方なんかに朗報ですよと。
はい、
これはまさにゼロさん君と私のことを言ってるんかなと思っちゃいますけど
、はい。狙い撃ちですね。
考えたいと思います。はい。ということで今日の配信はこれで終わります。ではまた来週です。お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。